はい、ということで前回の線続きまして、じゃ結局その労働者は何を勉強していかなきゃいけないのかということについて、勝ち組企業の学びの仕組み、ケリー・パーマーと、デビッド・ブレイクっていう人が書いた本をもとに、考察していきたいなと思います。この本のことの発端は何だったかっていうとですね、イノサイトっていう経営コンサルティング会社の生き残る企業予測2018というレポートによると、S&P500 ってあれですね、スタンダード&プアーズ総合500種株価指数ですね、株価指数の一つですけどもに載っている企業はこの10年で約半分が入れ替わるだろうと言われているわけです。で、それはやっぱ従業員という戦力が十分じゃない会社がなるだろうというふうに、要は脱落するだろうというふうに言われてるんですね。で、2018年のレポートなんで、この時コロナ起こってないですよね。なんかもっと加速したんじゃないかなというふうに思います。で、どういうことを身につけろって結局この本が言ってるかっていうと、全部読んでみたんですけども、結論から言うと、企業に所属してる人であったとしても、あたかも個人事業主のようにで成功できる人のように振る舞えるように教育をしろという趣旨でした。個人事業主で実際やってみると分かると思うんですけども、全然脳を使うところが違うんですよね、会社で雇われてる時と。で、私は自分でも自信があるんですけど、結構会社で意識高い方だったと思うんです。上司にも文句言わないし、言われたことは一応ちゃんとやるし、研修とかも積極的に参加するし、コンプライアンス違反もしないっていう感じでしたけれども、でも、個人事業主、はたまた会社を自分で作ってですね、活動した時にもう非じゃないですね、頭の使い方、学び方です。で、そういう人を社員として育てなさいっていう内容なので、結構ね厳しいと思うんですよね。だからこれ多分前提としてはもう全員は無理だって思ってると思います。要は会社に従業員がいて全員がこれになるってことは無理だっていう前提で読まないと結構きついかなというふうに思います。だから会社を辞めても一人でやっていけるような人を育てて会社に留まってもらうっていう、なかなか難しいことをやらなきゃいけないということですね。はい。で、じゃあ具体的にどんな感じかっていうのをちょっと一つずついきたいんですけれども、まずは一つ、脳にまつわる学習の誤解を取ろうということを書いていました。脳科学が発達してるんで、今までそうだと思ってたことが違うよということです。で、ちょっとびっくりしたのが、人間は脳の 10% しか活用してないっていうふうに言われてますし、私もそういうふうに聞いてたんですけども、実際は脳のほぼ全ての部分を日々活用しているということです。そうだったんですね、などなど書かれています。で、結局脳について、どういうことを押さえておくべきかということでいくつか書かれてました。1、人はいくつになっても学習でき、その能力に限界はない。2、新しいことを学ぶ際にどれだけマインドフルな状態でいるかが学習に影響すると。マインドフルネス、現在の瞬間に注意を払うと、瞑想によって新しい知識を取り入れようとする気持ちが大幅に向上するということで、やってみようというふうに言われてます。あと、マインドセットが重要。4つ目、集中力は学習に大きな影響を与える、マルチタスクをお勧めしませんということです。5、学習意欲が上がるのは向上心があるときである。さらに向上心は学習が有意義だと感じさせてくれ、楽しく学習できる環境づくりにも役立つ。6、肯定的なフィードバックは学習過程を加速させる。結構当たり前のことですけど書かれてましたね。はい。勘違いをしない方がいいというふうに書かれているのが、これは誰か、ハーバード大学で心と脳と教育のプログラムを指導しているトッド・ローズが言うには、理解が早い人と知能が高い人をごっちゃにしているよということです。理解が早いイコール頭が良いという考え方が広く浸透していますが、それは間違っているということです。なので、理解が遅くても知能が高い人はいるし、 理解が早くても知能が高くない人もいるということです。それをよく、理解しておいた方がよくて、まあ、これどういうことかというと結局ですね、情報処理というよりも、脳の使い方、脳がもっと柔軟に答えを出せる方を重視していこうということを言っていましたね。はい、あとは、これはどこの人かな。アンジェラ・ダックスワースっていう、まあ、アメリカの研究者なんですけども、まあ、有名な人ですよね。 IQ テストで測定できないものが学習に影響しているということを、気づいて研究したところ、この中で物事がうまくいった、これはいいわ、非常に長期的にもな目標を粘り強くやり抜く力が、大切だと、 IQ で測定できないものだけれども大切なものという結論に至って、これが俗に有名なグリッドというふうに書かれていますね。だからそういうのを、鍛えていかないといけないということです。要はこれからのね、これからの時代生き残るために従業員が身につけることはグリッドだということです。まあ、これ個人事業主ですよね。サラリーマンで自らグリッド見つけようとした人あんまりいない気がしますけどね。はい、あとそれからですね、社員を会社に引き留めておく、要はこの会社辞めて違うとこ行ったるわって思わないようにするためにはどうしたらいいかっていうことに関して、直近10年ぐらいでですね、なんか有名なシェフが作ったランチを無料提供する会社とか、施設内でマッサージをやるよとかって会社があったけど、これは絶対にやらない方がいいということです。企業文化は従業員の外因性でなく内因性の動機を刺激する必要があるということで、消費財を与えることは良くないというふうに書かれています。まあ、なんか結構そういうの話題になったんですけど、結論としてあれは失敗だったっていう話になってるみたいですね。あとこの本を読んでね、非常に大事だなと思ったのが、人間というのはですね、仕事、学校、家庭で能力を発揮し、満足を得ようとするのは自分の思い通りに生き、新しいことを学んで創造し、自分と世界のためにより良いことをしたいという人間の深い欲望から来ているということです。要はこう能力を発揮するということは我々の深い欲求を満たしていることなんだよということです。なるほどって感じですよね。はい、あとね、学習機敏性もすごく大事だということが書かれていました。学習機敏性っていうのは何かっていうと、新しい環境や経験から素早く学び、未知の問題に、応用していく能力ということです。これない人すごく多いですよね。これは、ね、多分急いでつけないといけないんじゃないかなというふうに思います。そんな感じかな。あとこの本にね、一つ書かれていた、学習体験を向上させるための質問がすごく良かったんで、それについては次の音声で話します。ただやっぱ結論としては、冒頭にも言った通りですね、個人事業主として生きていけるような、胆力、グリッドがあるような人を育てることが、育てて従業員としてとどまってもらうことが会社の存亡に関わってくるという結論でした。以上です。